完全な健康と心の持ち方話、金城茂弘。
完全な健康というのは、これはWHO では、健康とは単に病気がないというだけではなくて、肉体的に、知的に、道徳的に、そして社交的に完全な状態を健康というと定義しておりますね。はい。ヨハネによる福音書。福音書じゃありません。ヨハネ、ごめんなさい、これ第3の手紙。第1じゃなくて第3。1章の2節。ヨハネはこう言っています。愛する者よ、あなたの魂がいつも恵まれていると同じく、あなたがすべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと私は祈っている。これ新改訳見てみますと、魂に幸いを得ているようにすべての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますと書いてあります。で、今その YouTube 見ますと、たくさんの人が注目している人がおります。で、その人は誰かと言いますと、100歳まで、今100歳になっておられる、ダクター・ジョン・シャーフェンバーグ、その人が、ただ100歳でまで生きてるというだけでなくて、もう、今現在ももう全然認知症が入っていないで、現在も世界中のその健康に関するデータを集めて研究し、メッセージを発信しているジョン・シャーフェンバーグです。で、このアメイジング・ファクツ、驚くべき事実という、その、ダグ・バチェラー先生は、この、シャーフェンバーグ先生を招いてインタビューしているところ、まず、これを、皆さんに動画、短いの途中でストップするかもしれませんが、この人の動画をお見せしましょう。
Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We want to welcome you to this special feature.
はい、私はダグ・バチェラーですということで、この人は、ちょっとストップしましょう。ストップ。
Dr. John Scharfenberg. Dr. John, welcome.
Now, he's インタビューしているダグ・バチェラー先生は、ストップ。この先生は、皆さんもうよくご存知、世界的に知られている人ですね。百万長者の息子で、宝刀息子で、そしてもう麻薬にのめり込んでいたんですが、洞窟で聖書を見出して、そして感動して、そしてキリスト教会を回って、そしていろんなキリスト教会回ったんだけれども、本当に聖書的に教えているのはセブンス・デイ・アドベンチストということが分かって、セブンス・デイ・アドベンチストの独立伝道をしております。
Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We want to welcome you to this special feature.Feature where we're going to be interviewing a very special guest. And I'm delighted today to have here in the Amazing Facts Studios, Dr. John Scharfenberg.
Dr. John Scharfenberg.
Now, he's a friend, but I need to...
このシャーフェンバーグ先生は、医学博士であり、栄養士であり、ずっと続けてね。そして、栄養学者であり、そしてローマリンダ大学の栄養の教授で、もあります。栄養学の。そして、ハーバード大学の公衆衛生を卒業して、そして、ローマリンダ医科大学附属といいますか、のパブリックヘルスの、教授でもあられました。
in full disclosure admit he is also a one of the newer members of our Granite Bay Hilltop Church. And I was just so intrigued with his life work and testimony that we invited him here in the studio, and he's going to share some life-changing information about some of the seven keys to a longer life. Now, Dr. John's got an abundance of experience. He's a physician, nutritionist, and professor of nutrition for years at Loma Linda University, a graduate of Harvard University School of Public Health.
この人がハートビートプログラムというのを発案して、そして、
そうですね。
そのハートビートのプログラムを我々はロスアンジェルス郡で3回でしたか4回でしたかやった時にね、そのアメリカでは心臓病で倒れる人が1年間に100万人いた。そのうち70万人死ぬ。非常に大変なアメリカの問題でした。それで、アメリカ栄養学会は、この心臓病予防のために、ロマリンダのセブンスデーアドベンチストの公衆衛生部に指導してくれというふうに頼んだくらいでありました。このドクター・シャーフェンバーグ、
ちょっと
流して流して7つの長寿の健康を教えてください。100歳までこんなに元気でまだ研究をしていらっしゃるあなたの秘訣は何ですかというと、まず第一に運動だと言います。第一に運動。
これ
詳しくやりませんが、運動がどんなに大事であるかということ、いろんなデータをね、これ全然レジュメ見てないで全部頭に入っているんです。各国の研究で運動する人としない人と、タバコアルコール飲んでて運動する人、タバコアルコール飲まないで運動してる、何パーセント健康であるかというと、全部ね頭に入ってるんです。でここで食べ物のこと言いますが、
その
この人はね、親の時代からトータル菜食主義、そして二食主義であるんですね。ここにお見せしているのは、あの黄色いのがいい脂肪酸、飽和脂肪酸は良くないですね、動物の。不飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸でもある黄色いのね、例えば、そうね、オレイン酸、それからオメガ3の入ってる、ベニバラ、オリーブオイルはいいものだ、アマニオイルはいいものだ、それ全部ね、世界中のこのデータから説明しているところです。そう、この人は親の時代から二食主義であるんですね。OK、ここまであとはいいでしょう。OK、はい。5ポイントに行きますね。そう、エレン・G・ホワイトは、普通の一般的な人には二食が健康にいいと言ってらっしゃいますね。そう、私も二食主義やってたんですけれども、ここでお年寄りと一緒に食事するとね、三食するようになった。だけどこれからね、まあ誓うのはおかしいけれども二食にしようかとまた思い直しました。 OK、 はい。そしてね、いろんな人がこの人のなんで100歳までこんなに、知的に、そして、こんなに健康であるかということをインタビューするんです。これはこの間ウィンマーインスティテュートの健康フェアが元部でありましたが、ウィンマーはこういう山の中にその健康センターを持ってるんです。でその人のこの院長といいますかね、その人に招かれてインタビューをしています。そしてこの中国の女性からもあるプログラマーから送られて、 そのこれもとても面白い動画であります。見せる機会がありませんが、そしてこの方からも、そしてこの方、これダクター・シャーフェンバーグですね。そう、あちらこちらからインタビューされて有名になっているんです。そう。で、ローマリンダ大学で、ローマリンダ大学というのは特別な使命が負わされているんだと言って、もう本当に、力強くこの動画を見ますと、このローマリンダの大学の使命を忘れてはならないと言って、こうやってるんですね。で、アルツハイマーを予防するためにはとか、あるいはベジタリアンがどうしていいのか、がんを防ぐ、心臓病を防ぐ、いろんな、本も書いてあります。で、ローマリンダ医科大学というのは、私がいた時には、こういう建物で、これだけでも大きすぎると思っていましたが、今ではカリフォルニアで2番目に高い、建物を建てているそうです。で、ここに、ダクター・ハーディンという人が、この人は薬学博士で、医学博士でありましたが、公衆衛生の学者でもありましたが、この近くに公衆衛生予防医学を教えるんだと言って、公衆衛生を作りました。で、この私がいた時のローマリンダ医科大学です、総合大学ですね。で、病院でペンキ塗りしながら、自分で稼ぎながら勉強をしたんですね。そしてここに十字がありますが、この建物の一番上は、私も含めて、あるペンキ屋、ペンキ部の人たちと一緒にあれしましたね。ペンキ塗りしたことを覚えています。で、ダクター・シャーフェンバーが言うのに、このエレン・G・ホワイトの言葉に従って、徹底的に従って栄養学を研究していて、そして世界中のあらゆるデータからエレン・ホワイトが本当に預言者であるということを彼は確信して、今でもずっとそれを訴えている。アメリカにおいてどの婦人よりもこれほど多く健康のことについて書いた人はいませんと言っています。そうで、このね、長生きする人たちのね、共通する点があります。これは考え方が、心の持ち方が積極的な、ポジティブな考えです。ね、快活な。で、まあ、ここは、塚山98歳まで生きられた、義理の母です。平秀さん、ここにいましたね。106歳まで生きた。で、この間、去年でしたがね、99歳。で、亡くなられた大井川吉次郎先生は、もう本当に頭を使う先生で、全然認知が入っていませんでした。で、この人は、J.H.N. ティンデル先生は、法律家になるはずだったんだが、聖書に接して、そして、このロマリンダの昔はね、カレッジ・オフ・メディカル・エヴァンジェリストといった維持伝道者の大学と言ったんです。その一番最初の卒業生が J.H.N. ティンデルです。この人もエレン・G・ホワイトを全く信じて生きた人で、で、この人はそのエレン・G・ホワイトの息子の W.C. ホワイトとの親友でした。ですから、普通の人が持っていない証の資料、証の文の資料をこの人は持っていたんです。私は証の文勉強したいと思って、カリフォルニアヘメットという田舎で1ヶ月この人と一緒に 過ごしたことがありました。92歳でね、ローマリンダの教会で話すんです。もう字はあまり読めなくなってきた。奥さんがそばに立って、はい、ミニストリーオフヒーリングの何ページ読んでくださいって言って読ます。そしてまた話す。はい、今度は各時代の希望何巻の何ページ、はい、こうして頭に入っていた。だから公衆衛生部の部長であられるダクター・ハーディンはね、この人の頭のシャープさに、シャープさに非常に驚いていました。この人は福音維持伝道をその展開してアメリカ全州にわたって展開した人です。看護婦たちも技師もで牧師たちもみんな集めて、そしてやったんですが、ここにダクター・ティンデルですね。そう。そしてこの間元部でやったあのね、あの健康フェアのようのようなことをやったんです。三天使の使命と、そして健康の使命、結び合わせた伝道をしたときに非常に成功して、そしてこのバプテスマをたくさんの人が受けた。そしてこのティンデル先生は自分が伝道して建てた教会、数年後に何回か回ったんです。そしたらね、健康の生活様式している人は教会に長く泊まっていることを発見したんですね。真理の原則に忠実に生きた信者は健康の原則に忠実に生きた信者は真理に生きることにも忠実で教会に残ってる人が多かったというんです。まあこれは私たちよく知ってる言葉です。この新鮮な空気、日光、節制、休養、運動、そして正しい食事、水の使用、そして神への信頼、これが真の、なんていう言葉を使ってますか、真の治療という言葉を使ってる。だからウィマーもこの生活様式を変えて病気を治すということを今やっているんですね。今度何かに書きますが、面白いことにね、セブンスデーアドベンチスト、最も痛烈に非難した比較宗教のウォルター・マーティンという人がね、高血やら糖尿病やらそういう病気を持っていたので、どこに行ったかというとウィマーに行ったんです。面白いね。そう。で、ここに、ね、こういう、まあ、八原則というか、七つの自然の医者と呼ぶ人もいますが、この血液の循環、良い血液、それとその循環、そして、ここ、帯電気、これはあまり言わないですね。今日は、ここを強調していきたいと思うんです。完全な健康は完全な循環にかかっている。皆さん、私たちの体の中にある血液、血管、毛細血管も全部全部全部全部全部つなぎ合わせたらね、地球2周半あるそうですよ。だから毛細血管にコレステロールなんかそういうのが詰まってしまうと、やれ、心臓発作、脳梗塞。なってしまう。だから良い食べ物を食べるということ、運動することがどんなに大事かということが分かりますね。はい、これは分かります。もう良い血液と血液の循環が完全であれば、それだけその働きは良くなる。いろんな病気を防ぐことができて、そして健康になれる血液の循環、これはもうよく話されています。で、今日は帯電気、インターネットを見ると生体電気という電流という言葉が書いてます。 生体電流。ね。で、長寿の秘訣は、運動。シャーフェンバク先生が言うように、運動を一番最初に挙げてますね。そう。で、これはよく使われる。長寿の秘訣は、沖縄の人ですが、沖縄も世界的に有名になりました。一つは運動ですね。で、教育の248ページ、覚えてください。1869年にエレン・ホワイトが言われた言葉。身体の運動不足は、知力ばかりでなく、知力。道徳的な能力まで低下させる。大事な言葉ですね。1869年、身体の組織全体を連結している脳神経を仲介として天と人としての交際が行われる。そして魂の感度が与えられる。だからね、肉体的に健康であるということは、この脳の健康を維持するために、この脳神経からあらゆるこの死体に電流が流れているんです。で、だから脳があんまり健康でないとね、道徳的にも健全な状態を保つことができない。神との交わりでその健全な状態を保つことができないというんですね。そう、神経細胞の官能電流の循環が妨げられて活力が弱くなり、知的感受性が鈍くなる時に、そして冷静の目覚めは一層困難になる。だから私たち教会に来て神様との交わりを学ぶときに、このできるだけ預言者が言っているこの健康の法則に従った生き方をすると、これが本当の礼拝で、生きた供え物としてあなたの体を捧げなさいとローマ12章に書いてますね。そう、はい、教育の234ページに、もちろん肉体と精神と密接な関係があるということを言われて、知的な活動によって促される頭脳の電力と書いてます。エレクティックカレント。頭脳の電力は身体の全部に生気を与え、病気に対する抵抗を計り知れないほど助ける。そう、病気にする要因がこれからだんだん世の終わりに増えてきますよ。免疫力を維持す、高めるためにね、頭脳の電力を高めるということは非常に大事です。一つは運動と言いましたね。運動。で、健康を保つにも、回復するにも、意志力と骨気が大切である。意志力。意志力というと、選択する力、選ぶ力。そして、決断力。ね。そして、骨気が大切。己に勝つ。己に勝つ。美味しいのがあってもね、あまり食べ過ぎないように己に勝つ。ね、国旗。大切である。すなわち、怒りや不満や利己心や不純な心は健康を低下させるばかりでなく、破滅的な影響さえ与え、これに反して、快活、無我、感謝の心には命を与える驚くべき力があるということを明らかにしなければならない。誰は？牧師は？信徒は？ はい、エレン・G・ホワイトが体の中に電流が流れている、電気が流れていることを言ったその50年後にドイツの、これは神経科学者、精神科医のハンス・ベルガーという人がその初めて脳波を記録してアルファ波を発見したと言われてます。人間の脳の電気的活動を示していると主張したとき、あの当時の人々から無視され、嘲笑された。これが今本当であるということ。今、だから病院では脳波を測りますね。脳波。これね、この話は2時間も3時間もあるけど、さーっと短くしましょう。そしてハンス・ベルガーがそれを科学的裏付けをした。そしてこのような科学的確認は信者の励みとなるばかりではなく、予言の霊の権威を確立するのに役立つ。そして歴代志らく下の20-20、あなた方の神主を信じなさい、そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者を信じなさい、そうすればあなた方は成功するでしょうと書いた。これを記事を書いたのは H.J. クルスターというコロラド大学の教授でありました。1954年。この人は SDA のセブンス・アドベンスの医者ではありましたけれども、そうで、イエス様のことを考えてみましょう。たった3年半しか交渉外で、奉仕しなかったイエス様ですけれども、全部で30歳まで生きられたね。イエス様はしかし人間として完全な健康的な生き方をしました。私たちと同じ弱い人間でした。彼はどうして罪に勝利し、誘惑に勝利し、そして人々にあらゆる奉仕をして人々を救い、全世界に最も影響を与えた人物となったんでしょうか。それは、彼は自分の弱さを重々知っていて、私自分からは何一つできないと言われた。どうしてあのような働きができたかというと、天のお父様に完全に頼ったんです。イエス様の力の源は天のお父様でした。そう、各時代の規模2巻の101ページ、キリストを通して人類の叫びは限りなく憐れみ深い天父に達した。人としてキリストは人生と神性とを結合する、何という言葉を使っていますか？天来の電流によって、電流によってご自分の人生が充電されるまで神の御座に嘆願された。世の人々に命を与えるためにイエスは絶え間ない交わりを通して神から命を受けられた。充電されるまで神と交わった点です。イエスの経験が我々の経験となるのであると書いています。まあ私たち幸いにね、1週間に1回ね、充電するために教会に来ます。毎日充電しないといけないですね。肉体的な健康、知的な健康、霊的な健康、そして人と人との健全な対人関係を持つためには、イエス様から充電される必要があります。 そのためにはね、時々自分で私たちは一人ぽっちで自然との交わり、そして聖書研究、これも我々を充電するものです。そしてイエス様のようにお祈りする、この私たちの体にはミトコンドリアというのがあります。この人間の体の中に細胞がね37兆あるってんですね。その37兆の中にミトコンドリアというのがある。これは宇宙のようにね、人間の体も限りない、本当にいくら研究しても細胞の中にまたたくさんのいろんなのがあって、その一つはミトコンドリアというんです。ミトコンドリアはその一つ一つの細胞の中に数百から数千個含まれている。単純計算しても約3700兆個、あるいは 3K7000 兆個ものミトコンドリアが人の体に存在する。このミトコンドリアというのは不思議なもんで、そう、このミトコンドリアに血液によって酸素が運ばれてきて、栄養が運ばれてきて、ここでエネルギーが作られるんですね。そう。で、このミトコンドリア、ミトコンドリアで、これは、我々が、なんて言うんですかね、健康的な生活様式してると、我々の電気がね、生体電流が低くなってきます。僕ここに携帯を持ってますがね、高速道路南部から今帰に帰るときにね、自動車が急になオーバーヒートしてきたんです。オーバーヒート。で、止まるところないかと思っている間にだんだんオーバーヒートしてきて、そして動かなくなってしまった。幸いにね、ガードレールのそばに止まることができた。ああ、これはオーバーヒートだと思って、あれなんていうの？自動車の。ね、あれを開けたら、ふわっと熱が出てきたんです。そして水を、冷えるまで待って水を入れて、エンジンかけても、もうエンジンかからない。慌てて、どうやって保険会社に電話するかわからないからね、これで、新庄君に電話した。何番何番と言うんですけれども、よく聞こえないので、耳が悪くて、聞こえないのでね、何番って聞いてるとね、切れてしまった。充電不足。そしたらもう連絡できなくなった。そう。これね、携帯であってもフラッシュライト何であってもね、充電の必要、皆さんよくわかってますね。我々の頭も充電する必要があるし、心も充電する必要がありますね。そう。このライフスタイルが我々の生体電流の循環を良くするものであります。世の中のインターネットを見てもね、生体電流が乱れるのはなぜかというと、生活様式と言ってますけれども、エレン・G・ホワイトはもっと突っ込んで、どんな生活様式が我々を健康にするのかということを言ってます。そう、こんな本もね、頭がいい人は脳を運動で鍛えてる、ね、ここにミトコンドリアという言葉が出てきますね。そう。はい。この、ちょっと読んでみましょうかね。この、要約してみましょう。この、ミトコンドリアは 細胞の発電所のようなものだって。発電所。そう。で、この電気が、順調に生体電流が流れてると、自己注力、免疫力を引き出し、コロナに負けない健康な身体を作り出していきます。ハワイのうちの義理の妹がね、ちょっと太ってるからね、一食にしたぞ、一食。そしたら体の調子がとてもいいって電話が来たそうです。そう。そうね。体内を流れる生体電流のバランスを整える施術器具のようなもの。これがミトコンドリア。あらゆる不調の原因はミトコンドリアの不調と言われています。そう。だから充電して電気が全身に流れるようにするということが大事ですね。はい。Ministry of Healing 218ページ。人間が苦しむ病気の多くは、ほとんどは心の消沈によるものであると預言者は言った。心の消沈。そのうち、悲嘆、悲しみ、憂慮、不満、悔恨、自責、もう自分が過ちを犯した、罪を犯した、自分を責める、自責、不信、何にも信じられない、人も信じられない、不信。こうしたものが一切勢力を破壊する。衰弱と死を招くようになる。心の持ち方ですね。反対に、勇気、信仰、希望、同情、愛は健康を増進し、命を伸ばす。満足した気持ち。そして快活な精神は肉体を健康にし精神を強める。心の楽しみは良い薬である。これは牧師に対する勧告です。職滅への勧告74番に、牧師は他のすべての人々にも増して脳と神経の力を節約しなければならない。節約。神経を刺激し興奮させる傾向のあるすべての飲食物を避けるべきである。肉食、興奮させる。だからボクシング、キックなんかやるときにはね、その前にたくさん肉を食べてる。興奮させる。興奮した後には、抑圧状態が起こり、過度の不摂生が頭脳を曇らせる。思考を困難にさせる。混乱させる。脳と神経の力を節約しなければならないというんですね。味覚を満足する、させることによって脳神経は興奮し、頭脳の力を弱くなって、冷静に、理性的に考えることを不可能にしてしまう。興奮過剰。悪質で刺激的な食物は血液を熱し、神経を興奮させ、また道徳的な知覚を鈍らせる。理性や良心が肉欲的な衝動に圧倒されてしまう。我々の生体電流、電気を消耗させる心の持ち方、ネガティブな考え方、怒り、短気、苛立ち、恨み、つらみ、嫉妬、妬み、いろんなのありますね。不満、不快、いつでも不満ばっかり言ってる。電気は消耗していきます。つぶやき。こういうのはね、 不思議なことにコロナみたいに伝染します。不満つぶやき人から人へ伝染していきます。悲嘆悲しみ興奮過剰思い煩い憂慮恐怖恐怖これも電流を低下させるというんですね。悔恨自責失敗した罪を犯したパチンコ屋に逃げるのではなく、ね、酒飲みに行くのではなくて、すべての罪を許してくださるイエス様のところに行くんです。罪意識、不信、利己主義、自己中心、これみんな頭の中の天気、雨降りにしてしまう。今度は反対に、充電する心の持ち方。これは、快活。ね。快活。これは、シャーフェンバーグ先生、塚山澄子、そして、平秀子、なんていうか、JHN ティンデルですね。みんな共通してる。ポジティブ、ティンキングですね。そして勇気、勇気、希望、信仰、信頼、明日のこと、神様に任せる、信頼する。そして幸福感、感謝と賛美、後から出てきます。文が喜び、良いことをしたという満足感。これミニストルフィーリングに書いてますね。満足感。そして、これ、利己主義でない、これ。利己主義。ね、無我の奉仕ですね。そう。で、これ、有名な、ミニストル・フィーグの言葉。ね、228ページ。感謝と賛美の精神ほど、心身の健康、心と、体の健康を増進するものは英語では他にないと言ってます。他にない。感謝と賛美。憂慮、不満な気持ち、思想に抵抗しなければならない。そういうのが襲ってきたときに抵抗して処理しなければならないですね。私たちは回想者の言ったのように嘆き、つぶやきながら歩くことができようかって、回想者というのは葬式の時にみんなこうやってね、葬式に集まる人たち、こんな生き方していいだろうかって、そう、テサロニケ第一の手紙5章16節から18節、こんな難解の言葉見たことがない。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。いつも喜んでおられますか？ん？僕はそういうこと、いつもいつも喜んでおられない。けれどもね、パウロはね、これを、このことを言ってる、パウロは、まあ、あとで出ますかね。はい。そう。喜んでいることが、もう、肉体的な、知的な、道徳的な、社交的な、健康を増進するんですが、やっぱり悲しみに遭う、悩みに遭うことがある。その時にはすぐ、イエス様のところに行って、祈って、充電すると、ね。祈りなさいと書いてある。で、祈って、充電されて、答えられたら、すべてのこと、感謝する。感謝する。そう。ピリピ4の8節、最後に、兄弟たちを、これ最後にポールは、 これ書いてるのはね、これはもうパウロはもうコリント第2の手紙の11章の23節からパウロほどあらゆる苦難にあった人はまあ数少ないと思いますね。そう、牢獄されたこと、苦労したこと、鞭打たれたこと、そして死に直面したこと、幾度もあった。ユダヤ人から40に足りない一つ足りない石を投げられたこともあった。3度難船にあったことが、船の難船にあったことが3度一昼夜海の上を漂ったこともある。行く旅も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民の難、異邦人の難、都会の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難、信者に裏切られることもあった。老死苦しみ、たびたび眠られない夜を過ごした。凍えたこともあった。裸でいたこともあった。そんな苦しみを受けているポールが最後に兄弟たちを言いたいことがある。すべてのすべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、清いことね、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、そして徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、こういうものを心に留めていなさいというんです。世知辛い世の中でね、もう嫌なことばっかり見せられる。それを心に留めないで、こういうもの、心に留めなさいと言ってる。フィリピ 4-8、これ歌になってますが、皆さんご存知だと思いますね。8つある。フィリピ 4-8、8つ心に留めるべきことがあると言うんです。だから、今日、戦速生産式します。お互いに、罪を犯し、過ちを犯し、傷つけられたことあったかもしれない。この戦速生産式で、お互いに罪を告白し合い、イエス様に許していただき、そしてイエス様に充電してもらって、そして本当に、健康なクリスチャンとなっていきたいと思います。はい、それでは立って一生その賛美歌の何番だったかな、契約の虹58番歌いましょう。
Thank you.
様、私たちは皆完全だと言える人はいません。何らかの形で病んでおります。どうぞ癒し主であられるあなたが私たちに本当の健康を与えてくださいますように。そして天から賜る安らぎ平安をもって満たしてください。そして辛い時に悲しい時に聖霊が私たちの心にあなたの皆を賛美する気持ちを与えてくださいますように。そしてあらゆる面で健康であることができますようにお願いいたします。私たちのために命を捨ててくださり、今も生きて取りなしをしていたも大祭司イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。